聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の列王記上17章の17節から24節をお読みします。旧約聖書の562ページになります。列王記上17章17節から24節。その後、この家の女主人である彼女の息子が病気にかかった。病状は非常に重く、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのですか。エリアは、あなたの息子をよこしなさいと言って、彼女の懐から息子を受け取り、自分のいる会場の部屋に抱いて行って寝台に寝かせた。彼は主に向かって祈った。主よ、我が神よ、あなたは私が身を寄せているこのヤモメにさえ災いをもたらし、その息子の命をおとりになるのですか。彼は子供の上に三度身を重ねてから、また主に向かって祈った。主よ、我が神よ、この子の命を元に返してください。主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返った。エリアはその子を連れて家の会場の部屋から降りてきて、母親に渡し、見なさい、あなたの息子は生きていると言った。女はエリアに言った。今私はわかりました。あなたは誠に神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です。もう一箇所、新約聖書のコロサイの信徒への手紙、三章の一節から十一節を読みます。新約聖書の371ページになります。コロサイの信徒への手紙、三章、一節から十一節。さて、あなた方は、キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。だから地上的なもの、すなわち、みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は、偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに、神の怒りは、不従順な者たちに下ります。あなた方も、以前このようなことの中にいたときにはそれに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に倣う 新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストがすべてであり、すべての者のうちにおられるのです。祈祷を捧げます。生きて働かれる神様、私たちの思いをはるかに超えて、聖書の驚くような記事によって、あなたはいつも私たちの心を揺さぶられます。復活の信仰によって、あなたが死を打ち破り、私たちを闇から光のもとへと導き出してくださいます。どうか私たちがあなたのもとにある命に生きるものとされることを信じることができますように、主イエス・キリストの愛によって私たちを満たしてください。イエス・キリストは私たちの喜びです。私たちの平和です。闇を光に変える主イエスが私たちを照らしてくださいますように。イエス様の温かな御手により私たちを温めてください。イエス様の力によって私たちを励ましてください。あなたの受けられた傷を私たちがくれぐれも忘れることがありませんように。復活の主、イエスよ、あなたの命に私たちを招いてください。御子と聖霊と共に一切をすべ収められる主なる御神、死ぬべき私たちにあなたの命が現れることを信じさせてください。墓の二石を取り除かれた主の御名によって御前に祈ります。アーメン。新しい人を身につけと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。コロサイ書というのはパウロの神聖な手紙ではないと見られています。パウロの死後、弟子の一人がパウロの名前によってコロサイの教会に宛てて書き送ったものです。コロサイ教会はパウロの宣教活動によって誕生した教会ではありません。エパフロスという彼の弟子の一人がそこに宣教に出かけ教会を立ち上げました。エパフロスの福音理解はもちろんお師匠さんのパウロと同じものですけれども、時が経つにつれてコロサイ教会では周囲のそのキリスト教と競合するような他の教え、そうした外部の教えに影響されていって、コロサイの人たちが落ち着かなくなってきた、そういう状況が起こったのです。パウロ自身は紀元60年頃にローマで殉教しております。その彼の死の直後におそらくパウロの名前を持ってしたためられた書簡であろうと見られています。もちろんその理由はパウロの弟子たち教会のリーダーにとって、コロサイの教会がこのままではまずい、きちんと 導く者がいなければコロサイ教会は崩壊してしまう、そういう判断のもとに書簡を送ったのだと思います。で、コロサイ教会の場所はですね、この聖書の巻末地図の9で確認できます。パウロの宣教の足跡図では載っておりません。パウロはコロサイに行っておりませんので、載っておりません。旧の地図でコロサイという場所が確認できます。ちょうど現在のトルコの大きな半島の先の方にエフェソという町がありますけれども、そこから内陸の方に、東の方に向かって入ったところです。で、私たちにとってこの手紙を読むときに大切なことは、この手紙が福音の真理であると主張している事柄をしっかり理解することです。ちなみにコロサイ教会の信徒たちは主にギリシャ人でした。コロサイ地方にはユダヤ人の移住者もかなりおりまして、後の時代にもかなり移った人がいたんですけれども、教会としてはコロサイ教会は異邦人教会です。内容に入ってまいります。で、一節にはキリストと共に復活させられたという表現が出てきます。キリストと共に復活させられたという信仰によってしか確信できない生き方がありますよという主張がここで展開されていきます。復活のキリストにあるキリスト者は上にあるものを求めなさいと勧めています。上にあるもの、つまり天上のもの、神様の世界、そこをしっかり見ていきなさいということです。その天上の世界には神様の右に座しておられるキリストがおられる。彼は全権を神様から委ねられたお方としてそこにおられるのだ。この方が再臨されるときに、再びこの世に来られるときに、私たちの本当の命は栄光のうちに現れますよと、この手紙の著者は述べています。私たちはキリスト者、クリスチャンというふうに世間から呼ばれておりますけれども、世の人たちと何か違う存在のようにもしかしたら思われているのかもしれません。でも表面的には何も変わらないわけです。しかし、上を仰ぐことによって、神様の世界をじっと見ていくことによって、全知全能の主権を与えられているイエス・キリストを知ることができるんですね。その主に導かれて歩めば、私たちの生活は、この世の人たちの生活と、違っているよっていうことがわかる。そういうふうに言っているんだと思います。キリスト者がこの地上の生活を送る意味は、例えば、ウェストミンスターの司法教理問答なんかの冒頭にも書かれてますけれども、いろんな言い方がありますけれども、私たちの中に与えられている神様の現実、それを私たちがこの世で証しして生きること。これが私たちが地上生活を送る意味だと、この福音、この手紙の著者は言うのです。家族のことでもなく、友達のことでもなく、私たち自身の何かでもなく、神様の現実を証ししなさいというのが、この著者の主張です。 そこで地上のものに心を惹かれないようにしなさいと進めているわけですね。3節にはあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されていると書いてあります。キリスト者の性というのはそういうものだという、その著者なりの説明ですね。キリストのうちに隠されている。日常生活ではそれは地味なことでも現実でもありません。天上におられるキリストと地上に生きる私たちキリスト者との間にある、何と言いますか、この深い緊張関係にしっかり意識を集中していくときに、復活のキリストにあるキリスト者の性が向かうべき方向がはっきりと見えてくるのだ、そういうふうに言うのですね。またキリスト者の復活はキリストの再臨においてのみ完成されるという考え方もこの書簡は示しています。で、手紙の記者はですね、一節から四節でそうしたいくつかの視点をまず披露した上で、そうした視点に基づいた具体的な勧告を五節から今度は始めます。三節で、あなた方は死んだのであってと表現されていますように、私たちはキリストと共に死んだのだから、神様に敵対するこの世的な関心や生き方から決別するように、そういうふうに進めるんです。で、五節からずっと読んでいきますと、まあ、道徳的に悪徳リストでも、悪徳リストでも呼ぶような、そういう悪徳が、この、列挙されています。地上的なものとして、まず、みだらな行いというのが最初に掲げられまして、この、貪欲までですね、リストがずっと挙げられるんですね。で、貪欲については、それは偶像礼拝に他ならない、というふうにも言っています。で、ここに連れられている悪徳は、おそらく当時の代表的な悪徳として、多くの人に認められていたものではないかと思います。でも読んでみますと、私たちが生きる現代でもあんまり変わらないな、と思います。情欲や悪い欲望を進める人は多分いないだろうと思います。この世におけるある時代の人間の悪というものは、どの時代でもやっぱり悪なんだと思います。そうした悪がないとしても、つまりこの世の人間的な地上的なものはなくても、人間は豊かに生きることができる、そういう宣言をこの手紙はしています。ですから言い方としてはですね、この手紙はその人間と悪とをこのスパッと切り離すような言い方をするんですね。その代表が古いものは脱ぎ捨てちゃえっていう言い方ですね。でもこの 悪を切り離すということは、私たち人間にとって実はそんなに簡単なことではないですね。私たちには例えば情欲がありますけれども、例えば男女間の性欲なんていうことを考えたときにですね、これは本能でもありますから、よっぽど気をつけないとお互いに傷つけ合うようなことを男女間に招いてしまいます。前に一度お話ししたことがあると思いますけど、私は 進学校に通いながら、昼間月刊雑誌の編集をしておりました。で、毎月締め切りが近くなりますと、まあ、印刷会社の出張構成室とかに閉じこもって、朝から晩まで編集部員全員で構成作業するんです。で、ある時ですね、このお隣の部屋が週刊読売という週刊誌の構成室だったんですね。で、お昼に一息入れまして、お隣の編集部員の方とおしゃべりしてましたら、彼が面白いことを教えてくれました。週刊誌の編集の基本はね、色と欲と野じ馬根性だよって言うんですね。その三つを土台にして週刊誌の全体が組み立てられるって言うんです。とっても驚きました。で、もっと真面目なインテリがですね、真面目なテーマに取り組みながら編集に当たっているものと私は思っておりましたので、すごく驚いたわけです。で、そういえば、週刊誌の構成室の前にはですね、ずらーっとお酒が並んでおりまして、ちょっと疲れると彼らは一杯やりながら構成するんですね。で、それからというものを、週刊誌を見るたびに、私はそのことをしばらくの間確認する癖がついてしまいました。なるほど。確認するとですね、人間がですね、貪欲とか情欲とか、そういうものから成り立っているなっていうことを感じたのです。だから週刊誌は売らなければいけませんので、どうしたら売れるのかっていうことを彼らは考えてるんですね。何を土台にして編集したらいいかっていうことを真剣に考えて、そういう編集方針を取るわけです。皆さんも一度週刊誌をですね、立ち読みでもいいから見てください。色と欲と野じ馬根性、そこから成り立っているってことが結構ご理解いただけると思います。人間が貪欲とか情欲から解放されるっていうのは、私は自分の意思ということだけでは無理だろうと思っています。この手紙の著者はですね、キリスト者ならできるって言うんです。90節を読むとこういうふうに書いてありますね。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけって書いてあるんですね。で、8節に来ますと、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉、それらを捨てちゃいなさいって言うんですね。で、それらはすべて地上的なものだし、人間的なものです。で、私たちは神様に促されて、まっすぐに天を仰いで、こういうものと自分は関係ありませんと宣言してしまいなさいって言うんですよ。でも私たちは日々の自分の姿を思い浮かべると、神様に嘘はつけませんから、簡単に宣言などができないわけです。古い人をその行いとともに脱ぎ捨てと言われるのですけれども、そんなに簡単に脱ぎ捨てられない。脱ぎ捨てっていうんですから、衣類に例えてるわけですよね。古い衣類を着てて、もしその衣類がですね、ぐっしょり濡れてしまって、体にぴっついて、 たりとこの張り付いてしまったら、それを例えばすぐに脱ぎ捨てるのは大変困難です。悪いことを脱ぎ捨てようと思っても、実際は焦ってなかなかできないのが関の山です。しかし新しい人を身につけると言いましても、この記者は漠然と努力しろと言っているわけではありません。ここが一番大事なところだと思いますけれども、作り主の姿の代表者はイエス・キリストだって言うんですね。まずそのイエス様に習うように生きなさい。そうすれば新しい人を身につけて日々新たにされて真の知識にまで達しますよと私たちに教えてくれているわけです。これはとっても大事なことだと思います。中世でトマス・アケンピスという人がキリストに習いてという本を書きました。今でもそれは新しい訳がどんどん出て読まれております。私も何度か読みました。とってもいい本ですね。一人の人間が神様で、ね、やっぱり悪戦苦闘しているわけですよ。でその時に聖書に帰っていくんですね。で聖書でイエス様がここでこういう時にはどういうふうに行動されたか、どういうことを言われたか、でそれをしっかり見ていくっていうのがトマス・アケンピスの書いたことのやっぱり基本にあります。キリストに習え、イエス様に習いなさいっていうことなんですね。だから私たちはやっぱり聖書をずっと読んでいかなければならないんです。聖書っていう読むっていう時に私たちには別にノルマありませんのでね、多くの人は多分だんだんと読まなくなっていくんだろうと思いますよ。その点牧師はですね、とってもやっぱり恵まれていて、聖書から逃げられないんです。もう毎週説教を作んなきゃいけないし、祈祷会のレジュメを作んなきゃいけないし、もうたまには聖書をほっぽり投げたいと思うこともあるんですけども、それができない。でもこれはやっぱり神様の与えてくれた一つの恵みですね。で皆さんもだから聖書は読み続けなきゃいけないんです。継続的に読んでいかないと、たとえキリスト者といえどもすぐただの人に落ちていくと思います。イエス様に習って生きていく、これがすごく重要なことです。でこういうことを言った後で11節でこの記者はとってもいいことを書いてますね。ここも大事な箇所です。そこには、もはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。もうはっきりと言い切ってます。で、ここには、人種とか階級とか文化の上での差別が、もはや、通用しないっていうことが主張されているわけです。で、今更ながら驚くんですけども、キリスト教が、まあ具体的に教会ですけども、教会が宣教を開始して以来、たかだか30年ぐらいで、この長年当時の世界にずっとべったり張り付いて、人種の差別を取り除いているっていうことは、イエス・キリストの福音の最も素晴らしい業績ではないでしょうか。ローマ帝国っていうのは奴隷制によって成り立っている国です。ほとんどが奴隷なんです。一部の上に立つ人たちが贅沢な生活ができるんです。ベンハーの映画を皆さん見たことあると思いますけど、ベンハー一度船の漕ぎ手に落ちてしまうんでしょ。 その時には鎖でつながれて、もうあのままだと死ぬまで漕ぎ続けるしかないんです。でちゃんと漕がないと食事ももらえないんです。それが当時の奴隷なんですね。でも運よくあの映画ではベンハーが奴隷から解放されますね。とってもいい上司がいて彼を逃がすわけですね。で彼はそれに応えてまた新しい働きを始めるわけですけども、そういう希望をあの映画は示してくれますけれども、奴隷のままだったら人間は本当にやっぱり不幸ですよ。奴隷制とか民族差別とか、あるいはこの国が文化的には高いんだとか、でそういう傲慢な意識、それらをイエス・キリストは、イエス・キリストの福音は一つ一つ取り除いていったっていうのが紀元一世紀なんです。私たちの世界では当たり前のこと、現代では当たり前とされている民主主義であるとか自由であるとか平等であるとか、そういった概念はこのイエス・キリストの福音から出発している。私はそういうふうに理解してもいいと思っています。当時ローマの権力が絶大であったときに、奴隷制度が現実になくなると考えた人はいなかったと思います。でもキリスト者はもう解放されてるんですよ。この書簡が書かれたのはおそらく紀元60年の1年とか2年とかそのくらいですよ。イエス様の十字架から30年ちょっとぐらいしか経ってない。その時にキリスト者は言い切ってるんですもん。一切の差別はない。未開人とかスキタイ人のことも引用されています。ギリシャ人とユダヤ人のことが引用されています。未開人という呼び方は、例えばギリシャの人たちにとってみればギリシャ文化に疎遠な人たちを表す総称なんです。ギリシャの哲学を理解せない、みんなそれは野蛮人なんです。ギリシャの人たちはそういうように思っていたんですね。だからパウロがアレウパグスの丘で説教したときに哲学者が周りに集まりましたでしょ。で彼らはパウロの語った福音をバカにしたんですよ。ああ、それはまた後で聞こうって言って真面目に聞かなかったんですね。でパウロはそこで気づいてアテネっていうところの伝道をやめちゃうんです。でコリント行っちゃうんです。スキタイ人というのは北方のこの草原地帯から出た遊牧民ですけれども、ローマ人やギリシャ人から見ると文明開化の面からは遅れている最も最下等の野蛮人として見られていた人たちです。で自分たちの住んでいる足元には奴隷がたくさんいるわけですね。奴隷の人格は認められていません。ローマ人にとって奴隷というのは単なる、言ってみればその家財道具の一つです。でここを読んでいて私はパウロのフィレモンに宛てた手紙を思い出しました。新約聖書にフィレモンへの手紙って短い書簡がありますでしょ。あんまり短くて章もないんです。節だけです。あそこでパウロは逃亡奴隷のオネシモを彼の主人であるフィレモンへ送り返すときにその手紙を持たせるんですね。でフィレモンに私の願いを聞いてくださいってパウロは手紙を持たせて返すんですよ。オネシモはその時にはもうキリスト者になってて、パウロの身の回りの世話をしてくれた弟子の一人です。でも彼は逃亡奴隷だったんですね。で逃亡奴隷は普通に捕まれば死刑ですよ。殺されても文句が言えないんです。で彼は主人のところに 自分の世話をしてくれたオネシモ青年をですね、フィレモンのところに返すんです。手紙を持たせて、何と書き送ったか。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは、特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、主を信じる者としても、愛する兄弟であるはずです。だから私を仲間としてみなしてくれるのでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。フィレモンはもちろんキリスト者なんですけれども、パウロからそう書かれたら、彼はオネシモを兄弟として受け入れざるを得ないと思いますね。その後のことを聖書に書いてないから分かんないんですけども、私は受け入れられたと信じています。で、初めてその箇所を読んだときに、私は私なりに、これからずっとキリスト教で行こうと思いました。以来折に触れて、このフィレモンへの手紙を私は何度も愛読しています。で、この最初の筆者も福音から出た同じ真理に基づいて手紙を送ったんです。どんな人間も、ただの人間として、神様とキリストに向き合うのであって、そこには人種とか教養とか社会的身分とか、いかなる区別もないっていうことを、この記者ははっきり自分の中で確認してるんですね。私たちは実際に社会生活を送る際に、例えば社会には機能がありますからね。その社会的機能や役割の上での区別に遭遇してしまいます。例えば会社に入れば上司がいますしね、上司から事例を示されればパッと従わなければいけません。でも、そういうところに階級上の差別を生み出しちゃいけないんですよ、やっぱり。この手紙の筆者は、人間社会の日常生活を軽視することは全く言っていません。上にあるものを求めなさいとまず言ったわけです。上にあるものなんていう言葉を出されますと、それは、ああ、この人の思想領域のことだけだとか、その中での問題提起なんではないかなと思っちゃうんですけれども、そうでないことは、この書簡をずっと読んでいくとわかります。今私たちの生きる社会には依然として、例えば国家の対立があります。人種差別もあります。階級制度もあります。社会的な文化的偏見、そういう壁もたくさんあります。でも、イエス・キリストを中心にしていくときに、そうした人間的対立や差別は、取り除かれていく。そのことを私たちは心に明記して歩んでいかなければいけないと思います。そのことを私たちはこの書簡から告げられていると思います。キリスト者にとってはイエス・キリストが全てです。キリストは全てのうちにおられます。私たちと共に歩んでくださっています。祈ります。神様、キリストと共に復活させられたという信仰によってしか確信できない生き方があることを聖書から示されています。私たちが日々新たにされるために、毎日の生活の中で現実化すべきものをしっかりと認識できますように、日常の中の具体的な倫理的な課題も与えられています。自らの小ささを思うのみです。 私たちは取るに足らない存在としてしかあなたの前に立つことができません。どうか私たちの弱さを憐れんでくださり、信仰生活を導いてください。主なる神の御にいらっしゃいます主イエスキリストを私たちは仰いでいきます。キリストの支配とキリスト者の復活の命を私たちに豊かに注いでください。救い主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の475番、雨なる喜びを歌います。
Lord.